タス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、越中秀文です。よろしくお願いします。
お願いします。前回、はい、越中さんにご出演いただいた覚えてますか？あのギャグがものすごかった回。
そんな回ありましたっけ？
ありました。第141回。あのですね、はい、配信日の翌日、はい、大雪になっちゃったんですそれで皆さんからいろんなメッセージをいただいています、はい、今今週のベリモヤを聞いて分かったこと、今日の大雪の原因は低気圧ではなくあのギャグだまあ私はあの大雪の日に結局あのロケをすることになってしまいまして、もやもやサマーズ2の雪だらけの新宿で
寒かった。ありましたね、
はい、
あれ私のせいですか？
そうです、越中さんのせいでもう次の日風邪ひきましたからね
あ、申し訳ないね
ということで今日はどういうことになるのか、
もうなんかあの景気を冷やすだとかね、いろんなこと言われてるので、
はい、
ようやくちょっと暖かくなってきたんで、
ええ、
やっぱりそれあんまり邪魔するのはやめようかなと。
あ、そうですか、うん、
今日のところはそうしようと思ってますね、う
ん、おお、この後どうなることやら、はい、日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、マルシェの挑戦状さん、30代男性自営業の方の作品です。山笑う、リンゴや桃の果が実る。山笑う、リンゴや桃の果が実る。今話題のアップルやピーチエアラインを果物に例えてみました。リンゴは秋、桃は夏の収穫時期ですが、春に実りの時期が来たことに山が笑うという句です。山笑うって春の季語らしいです。ということで、季語が入ったのでもやもや俳句になっちゃいましたということです。
そうですね、これしかしあれ、はい、川柳にしようとすると山笑うを変えなきゃいけないでしょ。
そうですね、山笑うというのは、うん、あののどかで明るい春の山という意味の季語なんだそうですけども、うん、そこを変えて、
そうすると大江さんなら、
春なのにリンゴや桃の果が実るとかどうですか、ね、
そうですね、それいいね
そしたらもやせになるんですかね、
もやせになりましたね、
はい、でももやはいっていうのもいいものでございます。今
日はもやはいがあってもやせもあったと。
あ、そういうことになります ね、
はい、ダブルでね
マルシェの挑戦状さん、どうもありがとうございました。ということでマリコの今週のもやもや、本題に参りましょう。今回は先ほどのもやせんといいますかもやはいにありましたが、アップルについての話題です。アップルが17年間株主に配当をしてこなかったのですが、ここに来て方向転換を図ったというアップルの株主還元についてのニュース、その背景には何があるのか、越中さんに伺っていきましょう、はい、まずは日本経済新聞のこちらの記事をご紹介します。3月20日火曜日の日本経済新聞朝刊一面の記事です。アップル株主還元 3.7 兆円、17年ぶり配当、今後3年自社株買い。 アメリカのアップルは19日、配当の再開と自社株買いを通じて今後3年間で450億ドル、およそ3兆7500億円を株主に還元すると発表しました。配当はおよそ17年ぶりとなります。好業績を背景に手元資金が8兆円超に膨らみ、直接的な株主還元を求める声に対応しました。去年10月に死去したスティーブ・ジョブズ前最高経営責任者の復帰後は、無敗を続けてきたアップルの転換点となりそうです。ということで、びっくりしましたね。アップルの手元資金、8兆円を超えるほどあるんですね。
そうなんですよね。しかしスティーブ・ジョブズはね、1997年にアップルに復帰しましたけれども、はい、その前までは配当してたんですけれども、彼が復帰すると同時にピタッと辞めたんですね。で、それがやはりこの彼が亡くなってですね、去年ですけどね、それが突然配当するということで再開して、さらに今年の10月からはね、3年間で100億ドルの自社株買いも実施すると、いう発表をしたんで、ちょっと株式市場は驚いたわけですね。手元資金が8兆円あるということで、結局この株主への還元する今回の発表によるですね、金額というのが総額で450億ドルね、さっき出てましたけど、3兆7000億円ですよね、ですからまだそれでも余ってるということになるわけですね。でちなみにその日本で最も配当予想額が多いのはですね、NTT なんですけれども、NTT で約2300億円ですから、かなりの巨額の株主への還元ということになる。
すごい規模なんです ね,
ねそういうことなんですね。で、スティーブ・ジョブズはね、これまでそのなぜ配当してこなかったかというと、
そこが気になります。
やはりそのこれまでその稼ぎをね、やっぱり研究開発に投じて利益成長を追求すると、それがやはり株主に報いることだという主張をしてたんですね。ですからそのイノベーションを起こして革新的な商品を生み出せばね、株価が上がるんだと、これこそがみんな株主喜ぶじゃないかと。で、実際今アップルの株価っていうのは600ドルを超えていて、で、時価総額はですね、これ先週末ですけどね、5557億ドル
日本円にすると、
日本円にすると、ざっとね46兆円もあるんですね。これもちろんそのアメリカでは最大、で日本最大のトヨタのですね5倍近いわけですよ。
5倍ですか、
だから実際ねジョブズの言うように値上がり益で、十分に株主に報いてきたという言い方もできるんですね。それが一転して配当でも株主に還元するというわけですから、これはやはり大きな変化というふうに言えますよね。
そうですね、大きな転換、やはりジョブズさんが亡くなるとこうも急に変わるものなのかなという感じもしますが、
そうですよね。今回、直接的な理由として考えられるのは、さっきも話出ましたその手元資金ですね、8兆円にも膨れ上がっちゃったと、こんなにあるんだったら少しぐらいいいじゃないのというのがあるんですけれども、このそもそも8兆円って規模がですね、どのぐらいかというのを見るとね、日本企業ではトップは任天堂なんですけれども、任天堂はね1兆1700億円なんですよ。だからもうその8倍ぐらいある。でそのバランスシートで見ても、その金融資産がですね、アップルの総資産の約7割を占めるまでになってるんですね、でこういうふうになってくるとやっぱりそれ使い切れないお金じゃないかと、で有効な使い道がないならね株主へ還元すべきだという声が株式市場からやっぱり強まっていたんですね。
その今まで通り研究開発などにも投資は続けていくわけですよね、
そうですね、ですからこの発表の会見でクック CEO ね、ジョブズさんの後継者ですけれども、これ研究開発それから企業買収、店舗展開に投資している、それやってますけれども、それでもなおね十分な資金があるんですと説明してるんですね。だからそれは引き続きやるけれども、それ以上に今お金があるから持て余すほど膨らんだんで、少しは返しますよというような説明なんですね。
ちょっと儲かりすぎたんですかね。
そういうことですよね、まあ、そうと言えるんですけれども、うん、
でもこの状況ジョブズさんが生きていたらどう判断するのかも気になりますよね。
そうですね、まあ、そこだと思うんですけど、もしね生きていたということで考えてみると多分やらなかったと思うんですね。
配当は、
多分やらなかったと思います。
そうですか、
はい、でアップルがまあ配当していたのは、うん、これ1987年から95年までなんですね、
うん、
でこの時期っていうのはですねそのちょうどジョブズがアップルを追い出されてた時期ですね。まあ、創業者にもかかわらずまあ追い出されましたね、彼ね。でその間にやっぱり極度の経営不振に陥ったんですよ。で、それでまあ97年に彼自身が復帰してから、はい、まあ、一切それ配当ピタッとやめたということなんですね。で、まあ、先ほども言いましたけどやはりそのジョブズさんの信念っていうのはですねやはりその利益は研究開発に投じてイノベーションを飽くなきイノベーションを追求するということなんですね。だからおそらくその姿勢は変えなかったと思うんですね。で実際その彼にとってみるとですね無敗でいることがイノベーションを追求していることだというはずなんですね。
となるとそのジョブズイズムみたいなものがここで断たれることになってしまうのか、はい、そのあたりが心配になってしまいますね。
そうなんですよね。そもそもアメリカの株式市場ではね、まあ、積極的なその配当などで、まあ、利益を社外に流出させるというのが、成長投資の機会が乏しくなった、まあ、成熟企業の証と見られるんですよ。
あら、
でこれにはもちろん先例がありましてね、
はい、
マイクロソフト、これ2003年にですね初めて創業以来配当を実施するんですね。でマイクロソフトも同様に、まあ、当時は約5兆円の手元資金
たっぷりあったんですね。
たっぷりあったんですよ、ね、で、まあ、ちょうどねその前年ぐらいからねやはり株式のマーケットではマイクロソフトに対してね、はい、資金を有効活用していないじゃないかという批判が結構出てたんですね。
そうですか。
まあ、当時私はニューヨークに駐在してたんで、そのあたりの記事を書いたんで、まあ、これよく覚えてるんですけれども、で、まあ、結局マイクロソフトはまあその株主の声に応えるような形でまあ配当したんですけれども、
はい、
もう振り返ってみるとね、まあ、これを境にですねこれまでのような圧倒的な存在、まあ、その存在感がなくなってですね、高成長企業というイメージは徐々に薄れていったんですね。ですからそのマイクロソフトの歴史に重ね合わせてみると、アップルもですね普通の会社に向かう転機を迎えているとも言えるんですね。やはりもう何といってもアップルそのものだったのがまあジョブズさんですから、
はい、
そのジョブズがいなくなったということで、やはりその面から考えて歴史を考えても普通の会社に向かう転機にもしかしたら来てるかもしれないと。
今までとは別物のアップルになっていくのかもしれないですね。
ジョブズのね、
はい、
アップル時代の年間報酬って1ドルなんですよ。
あ、そうだったんですか。
1ドルで残りはまあストックオプションなんですね。
はあ。
それどういうことかというと、やはりこの何年も先のまあ大きなビジョンを描いてね、でイノベーションを生んで大きく会社として稼がないと、要するに報われないわけですね、
はい、
要するに株が上がってそれでまあストックオプションを行使できて初めてその報酬がもらえると、まあ、常に要するに自分を追い込むような、まあ、そんな報酬体系だったんですね、で、まあ、これに対して今 そのクックさん、まあ、クック CEO はですね、まあ、これ去年現金の給与と現金のボーナスでね、まあ、合計180万ドルで日本円でだと1億5000万円、まあ、これだけの給料をもらうと、まあ、これある意味で当たり前なんですけども、
まあ、そうですよね。はい、
言うなればそのジョブズが異例だっただけで、クックさんっていうのは他の CEO と同じなんですけどね、ですがまあ株価がまあ持続的に上昇しなくても、まあ、それなりに現金報酬をもらえるというねいうわけなんですね。だその面でやはりトップのそのモチベーションがやっぱりちょっと違うなと、この報酬体系から見てもね、まあ、そんな構造になってますよね。
そうですか。今後アップル成長し続けられるんでしょうかね。
そういう疑問が出ますよね、
はい、
まあ、ですけど、まあ、すぐにね変調をきたすことはないと思うんですね、
うん、
なぜなら、まあ、希代の天才経営者である、まあ、ジョブズはですね、
はい、
まあ、アップルの未来を示すロードマップを残したと言われているんですね。
ロードマップ、
ロードマップ、まあ、工程表ですね、はい、でそのアップルの公認電気作家のですね、ウォルター・アイザックソン、この人がアメリカのメディアのインタビューに答えてるんですけどね、まあ、いろいろその取材の中でジョブズはテレビ、教科書、写真、これをまあ再発明したいと語っていたというふうに言ってるんですね、
はい、
でまあ、要するに次は何を作る、アップルが次に狙うのはスマートテレビというのは、まあ、あの注目の一致するところなんですね、うん、でそのこのロードマップに従ってアップルがまあ革新的であり続けることができればね、まあ、高成長のイメージが薄れることはないと思うんですね。
あ、そのジョブズさんの残したロードマップっていうのは、
はい、
どのあたりまでできているんですか。
気になるんですよね、はい、あのよくわからないんですけれども、
ええ、
ヒントはあるんですね、
うん、
実はあの今のクック CEO がですね、病気療養に入るジョブズからね、
はい、
CEO の職を引き継いだ時に、ええ、100万株のアップル株を与えられてるんですよ。100万株ってね、これね、現在の株価で考えると、
はい、
約6億ドルね。だから、日本円でいくと約500億円、
500億円
相当の株を与えられてるわけ、
はい、
ただしね、この株はその自由に売買できる普通株式への転換、まあ、この時期にね制限があるんですね、
はい、
でどういう条件がついてるかというと、2021年の8月まで彼がアップルに残るというのが条件になったんですよ。そこまでいれば、
ええ、
要するにまあ自由に売買できて、言うなれば換金できるわけですね。500億円、あのもし株価がそのままであれば入ってくると、
はい、
つまりあと9年ですよね。ですからそこから考えていくと、
ええ、
おそらくその、まあ、このざっと自分の仕事10年の間にこれを順番にやっていってほしいというのは多分あるんじゃないかなというふうに思えるんですね。
2021年の8月あたりまではロードマップがあるのではないか、
うん、あるのではないかというふうに思われますよね、
はい、
でアップルはその存在感の、ね、大きさゆえに
大きいですよ ね、
ね、まあ、あらゆる面で今もう注目を浴びるようになってきたんですね、うん、まあ、例えばね、今その大統領選を前にね、最近はその米国社会に貢献していないという批判が出てるんですよ。
どういうところでですか。
ね、あの要するに年間の売上高がね、10兆円を超える企業なんですけれども、
はい、
米国内の従業員数は4万7千人なんですね。
それは少ないんですか。
少ないんですね。あの例えばね、自動車のゼネラルモーターズとか、
はい、
それからそのゼネラルエレクトリックね、 GE ね、それから IBM、まあ、こういったアメリカを代表する企業が、まあ、数十万人規模の従業員をですね、まあ、維持してきてるんですね。でそれに比べてやはり桁違いに少ないんですよ。
そうですか、
ね、それでアップルはまあこういった批判に対してね、イノベーションによってアメリカの国内で我々は51万4千人もの雇用を生み出しているという反論はしてるんですね。
周辺産業の人も含めると
、そういうことですね。ですからその部品の供給とかね、
はい、
それからアプリの開発とか、
あ、
それからまあ小売店の雇用などね、まあ、そんなもの全部見てくれと。そうするとそのぐらいちゃんと雇用を生み出してるよというようなことを言ってるんですね、
はい、
でちょっと脱線しますけどね、
はい、
あのアップルの取締役にアルゴがいるんですよ。
あ、そうなんですか、
ええ、あの副大統領だったね、
はい、
クリントン政権の、
ええ、
まあ、その大統領選次ブッシュに敗れましたけれども、
ええ、
で例えばアルゴはもう2003年から実はアップルの取締役になってる。で、やはりまあそういった大物がですね、やっぱりボードに入ってくるようなまあ存在感の大きい会社ということなんですね、
はい、
でまあ、ちなみにアルゴアは約10万株相当のストックオプションを持っているので、
はい、
これ日本円に直すと50億円程度、
あ、
まあ、それだけあのアップルの株を持っているということなんですけどね。
そうなんですね。そんな大物も組み込んでいるわけですね。
そうですね、まあ、あらゆる面でまあ存在感が大きいと、で実はこの私思うんですけど、このアップルのね雇用に対する批判っていうのは実に示唆に富んでいるなと思うんですね。マネジメントの世界で、
はい、
スマイルカーブ理論ってのあるんですよ。
スマイルカーブ理論、
スマイルカーブ理論聞いたことあります？
ないですね。
企業のね付加価値は 笑った口を示す半円の形になるという理論ですね。半
円、にっこり、
そう、にっこりの
笑っている、口を開けて笑っている形をちょっと今書いています。
そうですね、
はい。
で、まあ、この両端が、
はい、
この一つのバリューチェーンの川上川下っていうふうに、
あ、じゃあ口角の部分が、
そうですね、
川上と川下、
うん、そうなんですね、
はい。
でそこの顎に当たる部分ね、
ええ、
ここが要するに製造組み立てという見立てになるんですね、このスマイルカーブ理論っていうのは、
ええ、
でつまりその製造組み立てのところが利益率が最も低くなりますよというその理論なんですよ。つまりその両端に位置する企業、川上川下に位置する企業の利益率の方が製造組み立てやっているところよりも利益率は高いという考え方なんですね。
川上に当てはまる企業というのは、
うん、例えば、まあ、あの素材のメーカーとかね、
はい、
部品のメーカーですよね。
では川下は、
川下っていうことはやっぱりその流通とかですね、例えば小売り、そういうイメージですね。実はそのアップルがですね、
はい、
まあ、あれだけの高収益を叩き出せてるのはこのスマイルカーブの、まあ、両端をね抑えているからとも言えるんですね。でちょっとアップルで考えてみると、
はい、
その実際アップルっていうのはその製造は全て台湾のね受託製造サービスのフォックスコン、まあ、こういったところに外注してるわけですね、要するにファブレス企業ね、工場を持ってない、
うん、
でじゃあそのアップルのビジネスの中で川上に位置するのは何かなって考えていくと、例えばその iTunes とかね、
うん、
アップストア、まあ、こういったところでまあソフト管理してるでしょ、
はい、
でそこがっちり押さえてるわけですね、それで川下ってことで考えていくと、例えばアップルストアね、
そうですね、
ね、でまあ、川下の流通もコントロールして、うん、自分たちのブランド力を守ってる、強化してるわけですね。
うん、
こういうビジネスモデルなので、まあ、製造を自ら手掛けない、
外注してますからね、
まあ、あの利益率が低いと言われるその製造の部分を自ら手掛けない、でですからそのアメリカの中での、まあ、雇用が少なくなるわけですね、はい、で実際その製造を請け負っている台湾の受託製造会社の工場は実際にその中国にあったりするわけですよね、ですからそのアップルに対しては米国の雇用を輸出して稼ぎまくってるという批判につながっていっちゃうわけですね。で問題はそのアメリカではですね、こういったまあアップル的な企業がね、まあ、増えているということなんですね。
そうするとアメリカ国内は雇用は減ってしまうし、
はい、
あとはその製造業のノウハウもなくなって弱くなっていきますよね。
そうなんですね、まさにその通りなんですね、特にその製造業が衰退するということはアメリカの社会に大きな変化をもたらすんですね。それなぜかというとですね、それは中間層の減少につながるからなんですね。中間層、まあ、あの社会の階層やまあ所得水準で中間に位置する普通の人たち、まあ、こいつたちが減ってくるということなんですね。
その中間層が減ってくると社会にどんな影響があるんでしょう。
これがですね、まあ、あの政治的な不安定とかですね、所得の二極化、格差、まあ、これが拡大していくという可能性があるんですね。でその、まあ、歴史的に見ると製造業の発展がまあ中間層を実は生み出してきたんですね。アメリカのゼネラルモーターズ、まあ、これの最大の貢献というのはアメリカにですね分厚い中間層を生み出したことだと言われてるんですね。そのゼネラルモーターズが、まあ、当時としてはね相対的にまあ高い給料で数多くの従業員に対してですね安定的に支払ってきた。でそういう人たちは生活安定しますよね、
はい、
でそういう人たち、その中間層になった人たちって、まあ、やっぱりこう安定志向が強くなるでしょ、そうするとその中間層が多いとですね社会的にも政治的にもやっぱり安定するわけですよ。
そういえば今年に入って野田総理と、
うん、
あの番組でトークをした時に、
はい、
どういう社会を日本は目指すんですかって聞いた時に、うんうん、
はい、
野田さんがその分厚い中間層がある社会を目指します、うん、で発言したんですよ ね、
そ, うですね。
それはつまり、うん、いろんなものが安定するという意味でもあるわけですね。
そういうことですね。ですから、まあ、社会の安定には非常に重要なことだと、まあ、特にその、ね、またちょっと歴史を言うと、
はい、
ヒトラーがねドイツに登場してきた時も、あれはハイパーインフレで中間層が壊滅したからと言われてましたね。そうするとその極端な意見ね、そういったものが浮上してきて、結局ああいうことになったと。ですからやはりその中間層っていうのはですね、非常に大切なんですね。
そして製造業が弱体化してしまうとアメリカはではどういう産業が中心になっていくことになるんでしょうね。そうですね、
まあ、製造業が弱体化すればおのずとほらサービス業がね、
サービスの方に、
やはり中心になりますよね。でサービス業がやっぱり産業の中心になってくるという構造だとですね、どうしてもやっぱり所得格差がね拡大しやすくなるんですね。で例えばその労働力というのがですね、金融とか医療とか法律ね、まあ、高額な報酬を得られるような、まあ、高度なサービスを担う人と、まあ、その他のサービスを担う人に二極化しちゃうわけですよ、ね、ですからまあ言うなれば貧富の差が結構大きくなる社会になるわけですね、まあ、そうなってくるとどうなるかというと、やはりその政策面やまあ思想面での、まあ、政治的な対立がやっぱ増えてきますよね、ですからその今のアメリカってですね、まさにそういう状況にあると思うんですね。
1% の人が富を独占しているではないかという、はい、オキュパイウォールストリートという運動もありましたよね。
そうですね。ですからまさにそのあの運動はですね、今のこうしたアメリカの状況というのをですね、映し出している運動だと思うんですね。ですからその今オバマ大統領はね、まあ、しきりにそのアメリカに製造業を引き戻そうと、まあ、躍起になってるんですね、それなぜかというと製造業を国内に戻すことによって衰退した中間層を復活させたいからなんですね。そうしないと今もう袋小路に陥っているようなこの政治的な対立っていうのはですね、容易にはやっぱり解消しないと考えてると思うんですね。でそのアメリカで今勢いのある企業というのはですね、例えば Google とかね、Facebook、こういった企業はやっぱり Apple 同様にですね、まあ、いずれも製造業に比べて圧倒的に米国内で生み出す雇用は少ないわけですね。
そういうことですね。 Facebook なども少ないんですか。
そうですね、 Facebook は3000人ぐらいしかいないわけですよ、
従業員、ね、社員が、
はい、これだけ存在感が大きくなってもね、ですから、まあ、あの経済構造が変わったといえばそれまでなんですけれども、ただやはりね、その製造業が国内にないとですね、その国の経済ってやっぱり強くならないということだと思うんですね。
となると日本もちょっと心配ではありますね。海外にどんどん工場が移ったりしています
けど、うん、そうですね、ま、やはりまさに気になるんですが、まあ、その日本の場合おそらくまあ中間層って、まあこれ厳密な定義ないですけどね、イメージでいくと多分その年収が400万円から600万円ぐらい、まあ、こんなイメージだろうっていうのがまあ大まかなコンセンサスですけれども、まあこういった人たちがですね、気になるのはやはりどんどん減ってってんじゃないかという気が私もするんですね。で内閣府のまあ最近の調査出てましたけど、その大学とか専門学校のね、まあ、進学者のうちですね、卒業後に安定した職に就いているのがまあ 48% にとどまってるんですね。こういった推計出てましたよね。でこんな状況だとですね、やはり中間層ってどんどん減ってくるはずなんですね。で先ほど大江さんが言ってたその野田首相の話ね、中間層がより厚みを増していく社会、まあ、これを築くというからにはですね、やはりその国内に製造業を復活させる、ね、で要するにその雇用イコール創出させるということに他ならないと思うんですね。ですからその場合やはりその、まあ、超円高とかね、まあ、いわゆるその日本の製造業を取ります六重苦、まあ、これの解消を急ぐ必要があるということなんじゃないかなというふうに思いますね。
例えばそのアメリカでアップルの場合、その製造業分野での雇用を増やすということをアップルも考えなければいけなくなったりするんでしょうか。
あのアップルはおそらくそういうことは多分考えないと思うんですね。やはりそのグローバルサプライチェーンの中で物事を考え、新しい別のマーケットを創造して、例えばそのアプリなんてまさにそうだと思うんですね。
そうですね、
もうあのソフトをいろいろ作らなきゃいけない、ソフト産業を育ててるのはまあ事実だと思うんですね。だからおのずといろんな役割があって、アップルはその創造的革新的なね、事業を展開して、それからまた別にしっかりとした製造業が国内にあるというのがおそらく理想だと思うので、だからイコールアップルが すぐやっぱり国内に工場を作るということには多分ならないんじゃないかなというふうに思ってますけれどもね。
となるとやはりその日本国内の製造業も復活させていく、はい、雇用創出していくっていう作業もなかなか難しい道のりなのかなという気がしてしまいますけどね。
うん、そうですね、まあ、しかし、まあ、60億やっぱりね、うん、大きなハンディですから、少なくともあの解消をね、ええ、すればだいぶ状況は変わると思いますけどね。
そうですね。以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の
パワーアップ。力が足りなかったな。
ええ、あのパワーがある感じで
パワーアップ。
ありがとうございます。ということでここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今回の日経ベリタスカバー特集はこちらです。追い風をつかもう、世界の高齢化にチャンスあり。この追い風が老人の老、追うという
追い、
追いの風ですか。
ねえ、なんか知らないけど親父ギャグ風ですよね、この見出し。
やっぱり越中さんの影響が色濃いような気がする
す。私がつけたわけじゃないんです。
あ、そうなんですか。
ね、もうなんか、ね、最近ね、下の人たちがね、みんなこういうの出してくるんだよね。
だんだん染まってきてるんですよ、誰かさんに。
そう、なんかね、そんなの求めてないんだけど、それ編集方針じゃないんだけどって言っても、なんかそういうのが来るよね、最近。
でもつかみはありますよね。
で、はい、ついに採用してしまいました。
そうですか。どういう内容なんですか、これは。
どういう内容だろうね、これね。まあ、追い風をつかもうね、
はい、
うん、で世界の高齢化にチャンスあり、まあ、要するにその今日本の高齢化が話題ですよね、
はい、
で実はね世界もね相当実は高齢化が進んでるんですね、うん、で今世界の60歳以上の人口っていうのはですね、2010年で8億人いるんですよ。
去年世界の総人口が70億人を突破、うん、しましたよ ね、
うん、ね、
そのうち8億人は60歳以上、う
ん、1割以上ってことですね、うん、それが2050年には20億人になると言われてるんですね。
かなり増えるんですね、
う
ん、
そうなんですね。でそうするとどういうことが起こるかというと、まあ、60歳以上の人たちの消費総額も当然増えますよね、
はい、
マーケットとしてね。で今その2010年、これがね大体この60歳以上の消費の総額って、まあ、世界で8兆ドルって言われてるんですけども、うん、これが2020年にはね15兆ドル、10年後、
はい、
15兆ドルって1200兆円ですから、うん、これねアメリカの GDP とほぼ同じ額なんですよ。
あ、そ
んなに、うん、ですからこのシルバーマーケットってすごいんですね。だからこの巨大市場の攻略にね、こう日本企業がどういうふうに挑もうとしてるのかと、まあ、その動きを克明に追った特集なんですよね。
そもそもその高齢化社会である日本、うん、この市場では強いんじゃないですか。
その通りなんですね。やはりこの日本ってのはやっぱり高齢化社会への対応を進めてきてるんですよね、だから言うなれば高齢化先進国ね、と言えますよね、
はい、
でその国内で培ったノウハウを生かして、でそれで海外に進出してビジネスをやろうって企業がやっぱり増えてるんですよね。
例えばどういう企業があるんでしょう、うん、
今回の特集でまあ取り上げているような企業ね、ちょっといくつか紹介すると、
はい、
まず日医学館、ね、これ介護の会社ですよね、ここはですね日本式の介護サービスをね、まあ、中国で展開しようということで、今その前段階でまあ福祉用具の販売網の整備、これをまあ一生懸命やってるんですね、
うん、
でこの会社面白いのはですね、その前の社長がね、寺田さんっていうんですけれども、はい、まあ、去年その父親である現会長に、自分がねその中国のビジネスをやるんで、この中国の子会社の社長にしてくれと、
うん、
本体の社長じゃなくてね、そういう異動を申し出て、 それで子会社の社長に転出しちゃったんですね。
そうですか、う
ん、それでまあ陣頭指揮を取ってるんですね、うん、でね実際ね中国ってね今65歳以上の人口ってどのぐらいいると思います、
はい、へかなり多いんじゃないですか。
そうですね、まあ、これが、ね、1億3000万人なんですよ。
えじゃあ日本の
人口より多いわけ。
いや
ものすごく大きなマーケットといえばマーケットなんですね。
そうなんですね。しかもこれからまたどんどん中国も高齢化進んでいくわけですね。
そうなんですね。ですから、まあ、中国もねやはりその辺は非常にその課題として意識しているので、まあ、去年の8月にはその高齢化事業の発展を目指すね5カ年計画というのを採択しているんですね、はあ、でここでその保険の制度とかね、あるいはその高齢者向けサービスの充実、まあ、これをまあ打ち出してるんですね。で話は中国に限らないでですね、はい、実はそのアジアでもね、まあ、今後は急速に高齢化が進むんですよ。あまりその言われないんですけど、これベリタス2ページ目のね、はい、下にグラフがあるでしょ。
アジアの高齢化率はうなぎ登り。
そううなぎね、シラスうなぎあんまり上がってまた困るんですけど、
うなぎ141回の時も出てきましたね、
うん、そうなんですよね、はい、もうこれ以上上がらないでほしいんですけどね、
うなぎの値段も、
う
ん、
でもこのアジアの高齢化率っていうのはこれ見てください。この2060年、トップはまあ日本で、まあ、しょうがない、これ 35% 近くになってますよね。次が
韓国
ね、その次
シンガポール、ね、そして香港がありまして、その次が中国ですね、
そうですね。で、まあ、いずれもその、はい、まあ、30% 前後ですよね、ですからそのアメリカなんかと比べても相当なペースでですね高齢化が進むという予想になってるんですよね。まあ、こういった現状があるんで、そのアジア各国もやはり高齢化を見据えた社会保障制度の拡充を打ち出してる、まあ、そういうわけなんですね、
はい。
で韓国はもうすでに介護保険制度をまあスタートさせてますし、
はい、
今台湾でもですねこの介護保険の議論がすごく活発なんですね。ですからまあこういった状況を睨んで、まあ企業がとりわけねアジアの高齢化市場、まあ、ここに切り込んでいこうというわけなんですね。
そうですか。
で、まあ、ここに表があるでしょ。
アジアの高齢者市場に切り込む会社が去年の後半から急増中。
そうなんです。
その中で、ああ、いろんな分野があるんですね。健康増進分野、
はい、
福祉介護分野、
うん、
医療分野、その他のところにトヨタ自動車もありますね。
そうですね、うん、これトヨタ自動車、その他有望企業でしょ、
はい、
なんでトヨタなのと。実はねこれトヨタって隠れたシルバー企業なんですよ。でね、その高齢者とかね、障害者向けの福祉車両があるんですけど、これウェルキャブシリーズって言うんですかね、
はい、
でこれね実はね国内シェア7割のダントツのシェアなんです。
そうですか、う
ん、でトヨタにとってはまあ鉄板商品なんですね。でこれは一部そのアメリカではですねもう発売をしてるんですけれども、はい、まあ、去年実は初めてねこのウェルキャブシリーズを上海のモーターショーに出したんですね。要するにまあ中国はまあこれから急激に高齢化が進むわけで、きっとこの福祉車両のニーズがですね、増えてくるだろうということで、まあ、その中国の進出をまあ視野に入れてるということなんですね。
そうなんですね、その海外に打って出る今、はい、国内でも何か動きというのはあるんでしょうか。
そうですね、新しい動きがいろいろ出てきているんですね、
はい。
まあ、ちょっとベリタスで注目したのはですね、見出しありますけれども、はい、アラカンは企業の適齢期、アラカン、
アラウンド還暦、
アラウンド還暦、そうなんですよ。
つまり60歳前後で起業をする、
うん、
ま
あ、そういったケースがね今ね結構増えてきてるんですね。例えばベリタスで取り上げてるのはですね、はい、野菜植物工業ね、これをまあ横浜でやってる人がいるんですけども、この会社グランパって言うんですね、
グランドファーザー、グランパパ、
うん、多分そういうことだと思います、はい、でこれはですねその青森銀行を早期退職して独立してこの会社作った方、まあ、安倍さんって言うんですけれども、まあ、今68歳なんですね。でこれはこの会社はその 新規の株式公開、これを狙ってるんですね。
そうですか、
うん、それからあとですね、液体容器の開発の会社ですね、ユーシンっていう会社があるんですけれども、うん、まあ、これあの新潟県の三条市にあるんですけどね、
はい、
でこの会社はあの大セラミックっていう、まあ、上場企業の元常務さんがですね、やはり一国一城の主になりたいということで、うん、58歳で起業してるんですね。
液体容器を作る会社なんですか、うん、
例えばね、注ぎ口、まあ、これのフィルム弁が空気の侵入を防いでですね、中身の酸化を防ぐような、そういったまあ特殊な容器ですね、
うん、
でこれがその例えばヤマサ醤油からこれを採用してくれたりしてですね。知ってます？
そうですよね、
知ってます、
知ってます、
鮮魚の一滴ってのは、はいはい、
そうですか、うん、この方が
その蓋ね、
うん、
要するにその酸化を防ぐような、まあ、特殊な加工をしたその蓋を作ってる、これはそのアラカンの方が起業した企業の製品なんですね。
そうだったんですね、うん、知らないうちにお世話になってたんです ね、
ね、ですからあのこれ、ね、いろいろ見るとね、こういった企業が多いんですね今ね、うん、ですからまだまだあの日本の高齢者、まあ、高齢者って失礼ですね、あのまだまだ皆さん元気ということなんですね。
そうですね、うん、高齢者がその市場マーケットでもあるし、またはその高齢者の方が
マーケットを
作っていく立場でもある、
うん、そうですからね、やはりね本当に日本のね、まあ、大きな原動力になるかもしれないですね。
ああそう思います、
うん、であとまあ特集ではね、まあ、例えば金融分野なんかもね、いろいろ取材してるんですけれども、例えばその長生きを前提にね、資産の取り崩しというのをコンセプトにしているような投資信託が出てきたりとかですね、やはりその金融市場も微妙に高齢者仕様に変わってたりするんですね。
ゴールは遠い、うん、95歳と心得る
そう、
可能な限り運用は一生を実践する、
うん、はい、
取り崩しは定率法で管理する、面白いですね、
うん、まあ、そういったその、まあ、資産運用の心得もですね、まあ、載せたりしてますね、うん、でいずれにしろそのいろんな角度からシルバービジネスを取り上げているので、
はい、
まあ、へえっと驚くようなね、まあ、そんな話も満載なんですね、うん、ですから一度ぜひ読んでみていただければなと思います、
はい、誰でも必ず置いていくわけですからね、
はい、
ここはちゃんとチェックしておかなければいけません。ということで今回の日経ヴェリタス今週のパワープッシュカバー特集は、追い風をつかもう、世界の高齢化にチャンスありでした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まず会社がわかる面です。キティ、変幻自在に海外で稼ぐ、サンリオ、キャラのアレンジ OK、 盤石のライセンス収入気づく。そしてマーケットビート面です。バフェットはアップルを買わない。アナリストランキング面、トップアナリスト32人、来期を語る。人クロスロード面です。日本の変な理論が世界の教訓に、リチャード・クー、熱血エコノミスト、我が道を行く。ということで、発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ヴェリタス経済単語辞典、ヴェリタン、
こんなん出ました。
でここでハモろうっていう話になったんでしたか ね、 ね、
これここまで来るのに30分ぐらい練習したよね
でもそうでもなかったですね、う
ん、全く練習の甲斐がなかったね
またいつかやりましょう、
そうだね、
はいはい、ということでポッドキャストだけでお届けしますヴェリタス経済単語辞典、略してヴェリタンです。今さら人に聞けない経済用語をヴェリタス編集部の皆さんが解説します。越中さんよろしくお願いします。
はい、
今回は TTKK さん、30代女性会社員の方からのご質問です。3月19日の日経夕刊に UAE アラブ首長国連邦空売り容認へという記事がありました。空売りってよく聞く言葉ですが、どうやるのが分かりません。
ああ、なるほど。
言葉だけ聞くとなんとなく良くないイメージなのですが、どうなんでしょうか、教えてくださいということです。
はい、空売りというのはですね、はい、まあ、信用取引でね、まあ、実際に自分が持っていない株式を例えばその証券会社などから借りてきてですね、
はい、
売却して、でその株が実際現物株が値下がりしたというところで買い戻して利益を得る取引手法なんですね。
はい、
例えば、今その A 株っていうのはまあ1000円だとしましょうか。
はい、
でこれやっぱ下がるなと思って、証券会社にちょっとこの A 株貸してくださいと、それ借りるんですね。
うん、
それ売ると1000円お金入ってきますよね。
はい、
で実際その株がですね600円に下がったと、
うん、
でその1000円のうちその600円を使って買ってですね、それを証券会社に株を返すでしょ。そうすると400円が儲かるじゃないですか。これが信用取引の空売りなんですね。
うん、
でまあその、まあ、株価が下がれば下がるほどですから利益が大きくなるし、
はい、
で逆にその株価の上昇局面ではまあ損失が発生することになりますよね。でまあこれよくその個人とかヘッジファンドね、まあ、こういったものが、うん、こういった人たちがまあ幅広くまあ利用しているの で、
そうです、ね、
で実際そのこういった空売りがね、株価の急変動をあるいはその急落を招くということで、まあ、しばしば批判にさらされることもあるという、
はい、
まあ、こういったのが空売りということですね。
うん、その証券会社から実際に持っていない株式を借りてきたときに、
はい、
借り賃ってあるんですか。
借り賃あります。証券会社さらに足りないと、自分が持ってないとまた別のとこから借りてくるので、そういった場合もっとその借り賃がかかるケースがあるんですね。それでも儲けが大きければ
儲かる、うん、儲かる
ということですね。
はい、ということで TTKK さん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語がありましたらご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんが分かりやすく解説します。ご応募はラジオ日経のホームページかツイッターでお願いします。ツイッターはハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には編集部から日経ベリタスの試読紙をお送りいたします。どんどんご質問お待ちしています。
お待ちしています。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
明日は寒波来ないと思いますよ。やっぱりこうせっかくねちょっと春めいた部分があるんで、そこにちょっと邪魔しちゃうと日本国中の恨みを買う可能性があるので、今日は相当にこう上品に。
そうですか。はい、そんなことで気を使われる。
もういつも気使ってますよ。
あら、春を阻害してはいけない。
そう、春よね。
もうハモりませんから。それではここで番組からのお知らせです。お聞きいただいています日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトークなんですが、ラジオ日経での放送時間が変わります。4月からは毎週火曜日の夕方4時45分スタートとなります。つまり次回のオンエアは4月3日火曜日の夕方4時45分からです。ラジオやラジコで聞いてくださっている皆さんはどうぞこの放送時間変更にご注意ください。ちなみに再放送は引き続き毎週木曜日の夜9時35分からとなっています。ラジオ日経もポッドキャストもどうぞ合わせてお聞きください。そして今回もメッセージをくださった方がたくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介しましょう。ムーミン00さん、小林サンチャさん、マダム応援団さん、デオキシリボカクさん、スケさんスケさんカクさんになってます。そして、ノブリンリスクさん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしています。 番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の越中秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。